本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章9節10節です。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。まずは生誕の恵みと安らぎが皆さんの家庭と職場に満ち溢れることをお祈りします。20世紀を生きたアメリカの漫画家であり小説家であるドクター・スースの意地悪グリンチのクリスマスという作品があります。これを原作にしてファンタジー映画とアニメ映画が制作されました。その内容はこのようなものです。フービルという小さな村の人々はクリスマスをとても期待していました。村の人々はフービルのクリスマスほど素敵なクリスマスはないというほどでした。それで村中はクリスマスに合わせて飾られました。しかもクリスマスが何日何時間何分生残っているかを知らせてくれる時計までありました。ところが一人だけ北方にある山の頂上に暮らすグリンチだけはクリスマスをとても嫌っていましたが、その理由を知る人は一人もいませんでした。彼は不細工な外見を持ち一人で暮らしていました。彼は人々のクリスマスを台無しにするために変装して村に降りいたずらを始めました。そんな中で危機に瀕した郵便局長の娘である少女シンディを助けることになります。シンディはみんながグリンチは悪者だと言っていたのになぜ私を助けてくれたのだろうと思いました。もしかしたらグリンチは悪くないのかもしれないと思いました。シンディはグリンチがなぜクリスマスを嫌っているのか知りたくて村の人に聞きました。その時にシンディが聞いた話はこのようなものでした。フービルでは赤ん坊がこの世に来る時に空から小さなカゴに乗って降りてきました。あるクリスマス前日の夜にグリンチが降りてきましたが、体中が緑色の毛で覆われていて不細工な姿でした。しかし村の人々はグリンチをクリスマスの心で育てました。8歳になったグリンチは学校でも集団でいじめられました。ひげの生えたグリンチを子どもたちは嫌いました。学校でクリスマスを記念してプレゼント交換がありました。グリンチはもっとマシに見えるように電気カミソリでひげを剃りましたが、慣れておらず顔中が傷だらけになってもっといじめられました。その時からフービルの人々とクリスマスを嫌うようになり、山にこもって一人で暮らすようになったのでした。1000回目のフービレーション、つまりフービルのクリスマスイベントを前に控えて、そのイベントのための名誉村長を選出することになりました。村長はその名誉村長に合った候補を推薦するように言いました。シンディがグリンチを推薦すると言った途端、周りがざわめき始めました。村長はフーの村の本を引用しながら、グリンチとはクリスマス精神が足りないという意味ですと言いました。しかしシンディはその本にはこんな内容もあると言いました。外見に関係なく風の村人である以上、私たちはみんなを心から歓迎します。また名誉村長はクリスマスに励ましと応援が最も必要な人です。結局グリンチは名誉村長になり、シンディは彼を 説得して村に連れてきました。グリンチは村の人々が作ってきたプディングやビスケットなどのいろんな食べ物を食べながら楽しいひとときを過ごしました。特に袋を履いて走るレースでは一等をして一等になって喜びは倍になりました。しかし喜びもつかの間、そのレースの一等商品は電気カミソリで、それはグリンチに幼い頃の悪夢を思い出させるに十分でした。彼はすぐさま山の上の自分の家に帰りましたが、怒りは収まりませんでした。それでグリンチは村の人々が翌日のクリスマスパーティーを楽しめないように、真夜中に一緒に暮らす犬にトナカイの代わりにソリを引かせ村に降り、人々が互いに交換するプレゼントと一緒に食べる料理をすべて盗みました。それだけでなく、ツリーに飾る電球まで全部盗んで山の頂上に戻りました。朝になって村の人々は呆然自失しました。村長はこのすべてが幼い子供の話を聞いてグリンチを名誉村長に選出したせいだと言いました。しかしシンディの父はこのように言いました。私は彼が私たちのプレゼントを持って行ってよかったと思います。すると村長はグリンチがクリスマスを台無しにしたと声を荒げましたが、シンディの父は彼にこう言いました。あなたはクリスマスを台無しすることはできません。なぜならクリスマスはプレゼントやコンテスト、光る電球ではないからです。クリスマスに家族より大事なものはありません。一方、山の上にいたグリンチは村から楽しい歌声がだんだん大きく聞こえてくることをおかしく思いました。村の人々はプレゼントを奪われても楽しい歌を歌っていました。そんな人々の姿を見てグリンチは新しい事実を悟りました。もしかしたらクリスマスの意味はプレゼントではないのかもしれない。ひょっとしたらそれよりもっと深い意味があるのかもしれない。その瞬間、他の人より心臓が小さかったグリンチの心臓が3倍も大きくなりました。そして一度も流したことのない涙を流しました。彼が他の人に意地悪な行動をしたのは、彼が他の人たちに大きく傷つけられたからでした。実は彼は被害者だったのです。グリンチは彼に会いに来たシンディと共に再び村に戻って盗んだものをすべて返し、人々と共に楽しいパーティーに参加しました。作品意地悪グリンチのクリスマスは、私たちに生誕において本当に重要なものは何か、また生誕の本質は何かを考えさせてくれます。生誕に互いに交換するプレゼントや共に食べる料理より、家族と愛する人がもっと重要であることは言うまでもありません。いくら高価なプレゼントをもらっても、また食卓の上にたくさんの贅沢なごちそうがあっても、自分に心をくれる人がおらず、自分を温かく受け入れてくれる人がいなければ何の意味があるでしょうか。それで箴言17章1節はこのように明かししています。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。ごちそうと翻訳された単語は犠牲の生贄という意味です。古今東西を問わず、どんな宗教であれ、生贄を捧げる時にはお粗末な食べ物を捧げたりしません。肉を祭壇に乗せるにせよ、 魚や果物を乗せるにせよ、その中でも最上のものを捧げます。また料理をして捧げる時には真心を込めて丁寧に料理をします。イスラエルでも例外ではありませんでした。生贄として捧げる家畜そのものは傷があってはなりませんでした。ですからご馳走犠牲の生贄は単純に良い食べ物ではなく、この世のすべての贅沢なものの代名詞とも言えます。高価な服やカバン、靴などを体にまとっていても、家族と関係が悪かったなら、その心の中の虚しさと深いため息がそのすべてを飲み込むでしょうし、心が通じない人との最高級料理より、心が通じる人との丼一杯やうどん一杯がはるかに美味しいでしょう。このように生誕にプレゼントや料理より家族と愛する人がもっと重要であるということは言うまでもありません。ところが生誕にそれよりももっと重要なものを、いえもっと重要な方はイエス・キリストであられます。イエス・キリストのおられない生誕は何の意味もありません。いえイエス・キリストがおられなければ生誕自体がありません。イエス・キリストがおられない生誕はいくら良いプレゼントをたくさんもらっても、またいくら良い人たちと美味しい料理を食べても、それはただの楽しい時間になるだけであって、生誕の祝いにはなりません。大学時代にもらった名刺が忘れられません。その名刺をくれた人は宣教師として使えるために出国を前に控えた牧師でした。その人の名刺の表には他の名刺のように名前と連絡先が記されてありました。ところが裏には英語とハングルでこのように書かれてありました。 If you meet me and forget me, you have lost nothing. But you meet Jesus Christ and forget him, you have lost everything. あなたが私に会ってから私を忘れても、あなたは失ったものが何もありません。しかしあなたがイエス・キリストに会ってから、その方を忘れたら、あなたはすべてを失ったのも同じです。そうです、私たちが大勢の人々に会って、その人たちを忘れても生誕の意味は色褪せません。しかしイエス・キリストに会ってから、その方を忘れたら、私たちは生誕の意味を失うだけでなく、永遠の命も真理の中で享受する喜びも失うことになります。今日の本文のザーカイの話は生誕の意味をよく表してくれる見本のようなものです。ザーカイの話は私たちが10月と11月に6週間にわたって詳細に見てまいりました。グリンチは体中に生えた緑色の毛と不細工な外見により歓迎されない子でした。ひげまで生やした8歳の子供を友人たちが受け入れるのは容易ではなかったでしょう。それで山の頂上に登って洞窟の中で暮らしました。ザーカイも人生のある瞬間、自意識を持ち始めた頃から、自分が他の友人たちとは少し違う部分があることを悟ったことでしょう。自分と同年齢の子供たちなのに、彼らの背が自分より頭一つ分は大きいのを見て、心にコンプレックスを感じたことでしょう。また友人たちが自分をいじめていると思ったら、その寂しさと心の傷は次第に大きくなっていったことでしょう。ほとんどの人は一つや二つほど、またはそれ以上の コンプレックスを持っています。その中で代表的なものが身長、背に関する部分でしょう。美容目的のための手術の中で私が最も大きなショックを受けた手術は、一目背を大きくする手術と呼ばれる骨延長手術でした。ふくらはぎと太ももの肉を切り、骨を切って固定させて人工的に身長を伸ばす手術です。本来この手術は先天的な奇形と事故や疾病などにより足を矯正する必要がある時に行われた手術でしたが、今では美容目的で行う場合がもっと多いといいます。この手術を受けることに対する是非を論じる前に、背が小さいことがどれだけコンプレックスになれば肉を切り骨を切ってでも身長を伸ばそうとするでしょうか。もちろん小さい身長を手術で伸ばしたからといって劣等感が全て消え、自然に自信が持てるわけでは決してありません。私たちの中にある劣等感と心の傷は、私たちの中身が強くなることで解決され癒されることができます。中身が強くなるのは神様との正しい関係を通してそうなります。神様との正しい関係とは、自分が神様に完全に許されているということを認知し、神様を心から愛することです。背が小さかった幼いザーカイは、単に他の人、子供たちと少し違うだけだったのに、その違いは間違いとなり、それによって主税人と主税人の頭の道を歩むことになりました。そして主税人と主税人の頭という職業はザーカイに莫大な富をもたらしてくれましたが、彼の人生と彼の心の真ん中には大きな穴が開き、その穴を通して吹いてくる冷たい風により、彼は山の頂上で冷たい風に打たれて生きるグリンチのような人生を生きていました。しかし彼がエリコを通り過ぎるイエス様を見るためにイチジクグワの木の上に登った時、いえすでにエリコに来られたイエス様によって、彼の人生に歴史の新たな1ページが刻まれていました。イエス様はエリコの入り口で視覚障害者の目を開けてあげたのですから、すでにエリコに留まっておられたのでしょう。ザーカイはその翌日に自分にどんなことが起こるかも知らないまま、前日の夜に寝床に着いたでしょうし、いつもの平凡な夜だと思っていたでしょう。イエス様がベツレヘムでお生まれになった時も同じでした。多くの天の軍勢と御使いたちは、いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと声を高めて賛美を歌いましたが、人々はその事実を知りませんでした。しかしその夜は人類の歴史を変える夜、神様の夜でした。ザーカイにとって前日の夜はいつもと変わらない夜に見えましたが、その夜は神様が臨在なさる夜になりました。イエス様はイチジクグワの木の上のにいたザーカイのもとに行かれ、彼を見上げ、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからとおっしゃり、ザーカイはありえないことが起きたことに感謝しながら家にお迎えしました。人々の陰口は何の問題にもなりませんでした。ザーカイは固く決断する思いで立ち上がり、イエス様に言いました。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を 貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザーカイはイエス・キリストという最も尊い宝を、永遠の宝に出会ったので、自分が持っているものはもはや宝ではありませんでした。その時にイエス様はこのようにおっしゃいました。本文の9節10節がこのように明かしています。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様はザーカイが自分の財産を分け合うからアブラハムの子になったとおっしゃらず、彼がすでにアブラハムの子であるとおっしゃいました。そしてご自分は失われた人を探して彼らに永遠の命を与えるためにこの地に来られたとおっしゃいました。それで失われた状態にあった私たちも、十字架を背負われたイエス様を通して永遠の命を享受することになったのです。イエス様がこの地に来られたのは私たちに永遠の命を分け与えてくださるためであり、ザーカイがイエス様をお迎えした後に自分の財産を分け合ったように、イエス・キリストをお迎えしたら分け合う人生を生きることになります。それで生誕の人生は具体的に分かち合いだと言えます。分かち合いを通して自分の元に来られたイエス様がどれだけ尊い方であるかがもっと明確になるからです。今年はいつも迎えていた生誕節とは大きく違います。新型コロナウイルスにより私たちの社会には苦しんでいる人々が本当に多いです。ですから生誕を迎えて最も尊い宝であられ、永遠の宝であられるイエス・キリストをお迎えした私たちの教会が、私たちの隣人に分かち合いの手を差し伸べることは正しいことです。私たちの教会には私たちの隣人に向かって手を差し伸べている代表的な奉仕チームが3つあります。国内以外伝道チーム、地域社会奉仕チーム、そして社会救済奉仕チームです。今回これらのチームで仕えている多くの奉仕者と牧会者たちがもっと正しく、そしてもっときちんと使えるためにとても努力をしました。今年3月に新型コロナウイルスの感染者がテグ・キョンブク地方で急増したとき、賃貸料を出すことも大変だった教会130箇所に50万ウォンずつ6500万ウォンを支援しました。今回はテグ・キョンブクとキョンブクと首都圏を除く残りの全国地域の各教団に属する老会の助けを得て330箇所を選定し、50万ウォンずつ合計1億6500万ウォンを支援しようとしていますが、支援要請が届いたところは1400箇所を超えています。支援が必ず必要な教会がきちんと選定されるように共に祈ってください。そして春に支援した テグキョンブク地域の教会にもプレゼントボックスを送りました。また私たちの教会はマッポグハプチョンドンに位置しており、マッポグには合計16の行政区域があります。教会の地域社会奉仕チームでは生誕節と年末を迎えて支援が必要な隣人に毎年ハプチョン冬季物資支援事業である暖かく冬を越そうを行っていますが、今年はハプチョンだけでなくマッポグの16の区域全体に拡大して、実施しました。それで 各区域の住民センターの推薦を受けて複数の機関にギフト券、布団、ホットカーペット、掃除機、洗濯機など合計約4600ウォン相当の生活用品を支援しました。また私たちは過去には暖房と料理のために練炭を使いました。ほとんどの人は練炭を使っていた時代を思い出そうとしても記憶が薄れているでしょう。また練炭1個の値段がいくらなのか知っている人もあまりないでしょう。しかし韓国では未だに練炭を使うエネルギー貧困層が少なくありません。特に今年は練炭の寄付が急激に減少したと言われています。それで社会救済奉仕チームは練炭12万5000個にあたる1億ウォンを練炭銀行を通して寄付しました。12万5000個の練炭は全国828世帯で1ヶ月間使用できるように150個ずつ分けることになります。これらのために苦労してくださった多くの奉仕者の皆さんに心から感謝いたします。生誕の精神はプレゼントと料理を共に分かち合い、家族や愛する人たちと共に時間を過ごすことであるとともに、永遠の宝であられる主を心にお迎えし、主と同行することです。そしてその主をお迎えしたからこそ、助けが必要な人たちに対する分かち合いにつながるのです。主先導のスクルージが登場するチャールズ・ディケンズの小説クリスマス・キャロルの最後にこのようなくだりがあります。その後スクルージが幽霊と対面することはなかった。そしてこの世で本当にクリスマスをどのように送るべきかを知っている人がいるとしたら、それはまさにスクルージであると、人々は常に彼を尊重した。おそらく人々はザーカイについてもこのように言ったことでしょう。ザーカイはイエス様を自分の家にお迎えした。そしてこの世で本当にクリスマスをどのように送るべきかを知っている人がいるとしたら、それはまさにザーカイであると人々は常に彼を尊重した。私たちの人生もこのような言葉で締めくくられればと思います。彼らは主を救い主として受け入れた。そしてこの世で本当に生誕をどのように送るべきかを知っている人がいるとしたら、それはまさに100周年記念教会の信徒たちであると、人々は常に彼らを尊重した。この主を私たちの力にして主と同行することで、私たちの人生に生誕の恵みが毎日満ち溢れることを望みます。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。グリンチが人々の誤解と先入観により阻害され、一人ぼっちでいるしかなかったとしたら、私たちは私たちの罪と過ちにより神様に永遠に阻害されるしかない存在でした。そんな私たちに永遠の命の宝となられるイエス・キリストを送ってくださり、私たちを永遠に生かし、この地で神様を力にして生きていけるように、2000年前の今日この地に誕生なさった赤子のイエス様をお祝いする礼拝を捧げられるようにしてくださり感謝いたします。ザーカイはエリコの主税人の頭であり金持ちでした。彼は金で買えるものなら何でもほとんど買うことができたでしょう。しかし彼に主がおられない時には何もないような人生を生きました。しかし永遠の命の宝となられる主をお迎えした瞬間、彼は何をすべきかをはっきりと悟り、隣人たちに分かち合いの手を差し伸べました。もし私たちが他の人たちよりもっと多くを所有し、もっと高い地位につき、もっと華やかな人生を生きてこそ価値があると思っているなら、ザーカイを思い浮かさせてください。どうかイエス様がこの地に来られる時に聞こえた 意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにという、天の軍勢と御使いたちの歌が私たちの心霊と人生でも歌われるようにしてください。私たちがどこにいても、どんな人生を生きていても、私たちがお迎えした永遠の命の宝により、私たちの人生が清く昇華されるようにしてください。また私たちがお迎えした主を他の人がお迎えできるように、その通路となれるようにしてください。そうすることで私たちの毎日が、この地に来られた救い主のイエス様、私たちの心にお迎えした救い主のイエス様により聖誕節になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。